FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。節分のお話をこの番組でさせていただきましたが、それについてもいろいろ皆さん反響がありまして、うちではこんなことしてるでとか、あもう、豆まきな、もうやめたわというようなお話も聞かせていただきましたし、前田のとこではイワシの、頭に、何を刺して玄関に吊るの今でもやってんねんな、あヒイラギヒイラギヒイラギを、イワシの頭に刺して玄関に吊るしてるの今でもやってんねんな、へえってなこと言うてきはる人もありましたけど、その節分が済みまして、まあ立春も済み、暦の上では春と言いながらも、まだまだ寒い日が続いたりします。今日は市役所の玄関ホールへやってまいりました。でここで写真の展示、毎月月替わりで中身を変えてやってらっしゃいます。これやってはるのは情報公開課という市役所の中の一つのセクション、その情報公開課の中の歴史資料チームっていうのがあるんですね。そこの職員の方が長いことかかって集めはった西宮市の写真ですね、市に関わるいろんな行事とか、あるいは役所の仕事とか、あるいは道路やら住宅やらというようなことも含めて、もういっぱい写真があるわけですが、そういう写真の中からずっとこう整理をして西宮の歴史を皆さんに知らしていこうという、そういうまあ企画をされて、毎月月替わりで展示をされてんですね。だからこれこう見せてもらうと本当に昔の西宮が目で見れるという、そういうことでとても評判なんです。で今月はどんなんかなと思って寄せてもらいました。これを担当してらっしゃるのは情報公開課の住田さんっていう職員の方なんですけど、この方にお話を聞きながらちょっと皆さんにもご紹介していきたいと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
またお世話になります。
よろしくお願いします。
なかなか力作の展覧会。
そうですか。はい、ありがとうございます。
この間ね、友達と一緒にここ来たんですよ。
はい。
それでずっと見てたらね、ここにわしがおる言うて言う人がいてね。
そうなんですね。
後でご紹介しますがね、はい、この写真やでいうことを言いますが。
ああ、嬉しいです。
そんなこともね、はい、この写真を見に来たらそんなことありますよね。
そうですね。よくお伺いするので、うん、あるんじゃないですか ね。
ちょうど、あこの写真は僕の近くの写されてるやつや思ってよう探してみたら出てたわとかね。ありますが、今月のテーマは何て言うんですか。
はい、春めく西宮昭和の風景ということで、ちょっとね4月になるとやっぱり桜があったりもうちょっと華やかな春になりますけども、うんうん、その一歩手前、立春過ぎてもまあ冬のような春めいてきたようなそういう微妙な時期ですね。そういう時ならではの写真を展示しております。
そういう写真をずっと選ばはった、はい、
そうですね。
これまた大変な作業でしたよ、はい。春めく西宮ね、まさに今の時期にふさわしい展示やと思いますが、
はい、
それじゃ順番にまあ見せていただきますが、一番最初に出てるのはこれ、はい、保育園。
そうですね、保育所の豆まきの写真です。
保育園で行事で豆まきしたはず、はい、いつ頃のことでしょうね。
これが昭和36年の写真ですね。
昭和36年、はい、ずいぶん前の写真、
ね、その時のお子さんたちがたくさん写ってますけれども、
今の保育園の風景とはちょっと違うような、はい、まあ、まるで学校の教室のような雰囲気ですけれども。
そうですね、前に黒板がありますしね。
黒板ありますね、
はい、
でオルガンが置いてあります、はい。そういう中で机を囲んだ子どもたちが豆まきをしている まあ、鬼の面つけてるんでしょうな。
そうですね。
真ん中にね、
はい、
だるまストーブがあるのが懐かしい。
ね、懐かしい方も多いかなと思ってこの写真を選んでたんですけれども、
こんなあの住田さんご自身は見たことないでしょ、
はい、そうなんです。石器のストーブはギリギリ知ってますけど、上にねあの煙突がついてるのは知らなくて、
ね、はい、網で囲いがしてあって子供近づいて危ないからってなもん、
はい、
ね、囲いがしてあってそこにこうだるまストーブが座ってる、
はい、
長い煙突が天井を向いて立ってるわけですが、
はい、
この煙突どないなってると思います？
どうなってるんですかね。
これはあの部屋から外へ廊下へ出て、廊下からまたその廊下をまたいで外のガラスを通って、窓を通って外へ、まあ、あの入るあの空気を出すという装置ですね。
どこにでもあったんですかね。
いや、そうですね、小学校と、はい、まあ、幼稚園もあったし、みんな子どもたちの集まるところにはね、こういうのがあったんですな、はい、な昭和36年、
はい、
その下の写真も同じ昭和36年と書いてありますが、
はい、同じ日の写真なんですけども、これはちょっと外の写真ですって、
はいはい、
あの小さな女の子たちがですね、うん、頭の上に、ま、丸いあの曲げをつけて、ね、
うん、座ってます。こんな頭の格好してた、
はい、これをあのお化けというみたいで、
あ、なるほど、なるほど、
はい、戦前からずっとあの節分お化けというふうに、あのあの晴れ着姿で上に曲げをつけて、そうそう、ちょっと仮装みたいなことをする風習があったそうなんです。
ありましたな、
はい、
そう節分お化けって言いましたね、
はい、それの名残です。
これは 5,6 歳ぐらいの女の子は思いますけど、
そうだと思います。
着物を着ている子もいれば、はい、洋服の子もいて、ね、エプロンにさしてもらってる子もいて、
そうですね、
でみんな同じように頭だけは丸曲げみたいにコロッと言うて、はい、そこにこうかんざしやらいっぱいさしてて、はい、服と頭が合わん感じ。
そうなんです。そこがまたちょっと可愛らしくて、
ね、
今からこのまま西宮神社に
行こうかという、ね、
行こうかなとしてるのかなと思います。
家の壁のとこに日向に当たりながらこう並んで写真写してもらったいう感じですね。
そうですね、可愛いですね。
これは市役所の職員の方で内田さんが写された写真と違いますか？
そうだと思います、ね、はい、
内田さんはあの市役所の行事やら記録やらもいっぱい写真は撮らはった、そういう専門の職員の方でしたけど、うん、おそらくこれ浜の、まあ、石材町もっと下かな、
う
ん、あの西鳩町あたりにおいでになったんで、その近所の写真ちゃうかなと思うんで、
どこかわからないんですけども、うんうん、その辺でしたら ね、ご近所の方が見たらわかりますかね。
分かりますね、これ場所あそこやっていうのは、ね、
後ろにちょっと椅子が映ってたりしますのでね、はい、ぜひ場所がお分かりの方を教えていただきたいです。
このお嬢ちゃんも今ではおそらくおばあさんになってらっしゃるやろうという、そんな感じですね。
はい、
そこから写真展が始まりまして、隣の写真はこれあの何針をなんかしてますね。
そうですね、あの津戸神社で行われていた、うん、あの針供養の写真ですね。
これもやっぱり春を迎える行事みたいなこと、
は
い、
2月8日に大体行われて、はい、ましたけども、
これは何年ぐらいの写真？
これはですね、昭和49年の写真です。
こちらへ来るわけで、はい、昭和でもまあ49年まで来たところ。
そうですね、こんにゃくに針をたくさん刺している写真ですね。
こんにゃくに針ね、
はい、
でそれを参謀の上に置いて、
はい、
でこれからこれを、まあ、あのお祈りなんかさしてもら
って、そうですね、
でどっかへ埋めたり
する、境内に埋めたんだと思います、
ね、はい、そういうことですな、
はい、
神主さんもいらはるし、
はい、
でまあおばあちゃんがちょっと着物を着てコートも着て、
そうですね、
針を持ってこられたという写真、
ね、はい、はい、そうです。
その隣はこれは、はい、もうこれは兜山が遠くに見えてますから、
そうです、
綺麗な梅木の林が、
はい、
花をいっぱいつけた梅の木、
はい、
見えてます。これは高等園の写真でしょ
う、はい、そうです、これはあの昭和初期の高等園の写真です。
昭和初期ですか、
はい、兜山がね見えてますけれども、はい、
今もあの高等の公民館では梅林開きやってあれば、
ね、
あそこにまあ梅林があるわけです、
はい、
その前ですね。
そうです、まだあの梅林というか農園であった頃ですね。
これは農園の時の写真、はい、
そうですね、
だから後ろに大きな木の林がずっとあって、 その上に兜山が見えてる、
はい、そうですね、風よけですかね、
うん、
はい、
手前は梅林。
そうですね、何の木ですかね、梅でしょうかね、これ。
梅ですね、はい、女性が4人ほど立ってはって、はい、梅を見に来はったんでしょうな、はい、その頃の写真、これ何年ですか？です、
昭和の初期なんですけども、あの、芝川農園という、
はいはいはい、
あの上に地図がありまして、
高等
村の地図に芝川農園という大きな白いところがあるので、ね、またご覧になっていただくと分かると思いますけれども、
阪急電車は通ってるでしょ、はい、あれ阪急電車はいつ通ったんやったの？
阪急電鉄 のこの今津線は大正10年です、は
い、大正10年にこれができた、はい、それでその頃はまあこんな今みたいな家はなかった、おそらく畑やら田んぼやらだったんでしょ、はい、で北側といいますか西北の方にこの芝川農園が、
はい、そうです、あの芝川農園がありまして、上に歓楽が見えてますけれども、
地図で見ると、はい、歓楽上の方にありますでしょう、はい、
その前から
あれ
駅の方まで、
歓楽の境内ってものすごい広いのに、はい、それの何倍もあるような
そうですね、はい、
はい、
全部農園 で、はい、明治時代からこちらに高等農園という農園がありましたけれども、
どんなことをしてたんでしょうかね。
ですね、あの芝川さんというお宅がありまして、はいはい、あのそちらの方がですね、はあ、あの明治の17年に、はあ、あの貸金の抵当流れでですね、ここの土地を買収することになったんです。
何のお仕事したかった人ですか？
ですね、もともとはあの、はい、貿易商をあの江戸時代の終わりからされてたんですけれども、あの貿易商っていうのはやっぱりちょっとリスクがある職業ですので、うん、まあ、もうちょっと安定的な収入を得るということで、うんうん、土地の経営をあの明治から、はい、されるようになりました、
はい
はい、でその後に、明治の17年に、うん、ここの土地をですね、うん、やむを得ずというふうに書かれてましたけれども、はい、まあまあ抵当流れで手に入れ なければいけなくなったんですね。
貸してあげたものが返ってこないので、はい、その抵当になってたのがこの土地、
はい、この土地と宿川の土地と2つやむを得ず手に入れたんですけども、宿川の土地はすぐにもう二束三文で売ってしまって、まあ、そこだけ持ってたんですね、
はい、
でもあの池を掘っても水を保たないんですね、
う
ん、
あ、そう、はい、
であの調査しても、うん、水田にしても、まあ、水を保たないので、うん、水田としても使えない、
うん、お米はできない、
はい、で、はい、畑にしようとしても、はい、まあ、干ばつの時に水を保てなくなるので、うん、畑としても使い物にならない、
野菜もできない、
そうです、ということでもう果樹園にするしかしょうがないという調査結果で、
やったら根を張るから育つやろうと、
はい、そうですね、はい、そういうことで始まったのが高等農園、後の高等園です。
あ、はい、後に今高等園高等園っていうのの元は、はい、
そうです、もともと高等園という果樹園が
高等農園なわけです
、はい、
あ、それの、はい、こんな大きい土地やったんです。
その土地が上の地図に示されている白い部分で、写真が下の写真になります。
阪急高等園駅のとこから上まで、はい、歓楽までずっと、はい、全部それやったわけですね、
はい、で農園はここだけだったんですけども、うん、芝川さんが経営される千島土地株式会社という土地経営の会社がありますが、そこの会社がですね、実はその周辺も全部持ってたんですね、うん、どんどんどんどん大正時代に買って、
なるほどね、
はい、なのであのこの今の高等園のあたりの土地は結構持ってはったと思います。
もともとね、阪急電車は、はい、あの宝塚へ、今津から宝塚へ向かう線路はね、門戸役人から次は小林かなんかやったというふうに聞いてます。高等園の駅ができたのは後にできたわけでしょ。
大正10年にあの電車が引かれましたけれども、その後11年、次の年にできるんですね、うんうん、で最初はなくって、うん、で芝川さんがここに駅を作ってほしいというふうに小林一三さんに阪急電鉄の頼みはったんですね、うん、でまあ、最初いろんな寄付をしてほしい、その代わりに作るという条件のいろいろやり取りがありまして、最終的には土地を1万坪ですかね、はい、あと現金もかなり寄付されて、でということで芝川さんのおかげでここに高等園の駅ができました。
なるほど、はい、そんな歴史があったわけですね。
そうなんです、今はね、高等園といったらこの駅とかこの周辺の、ね、うん、土地の名前になってますけど、もともと農園の名前ですね、
はい、まあ、いわばこのその頃の、まあ、それからだいぶ後やけども、はい、芝川農園であった頃の写真の一枚、はい、ということですな、はい、この 女性の写ってあるんだね。そうなんです、はい、でその農園の梅林が後に、まあ、変わっていくわけですね、はい、高陵中学ですよね、
はい、そうです、
高陵中学があそこへ、まあ、市の方が土地をいただいて、はい、まあ、柴田さんの土地やったんでしょうな。
そうです、はい、
それをまあ購入して、中学を作らはった高陵中学、はいはい、でその高陵中学の中に梅の林が移ってきたわけです。
そうですね、ここにもともとね梅がありまして、うん、なんか運動場のあたりにあったみたいなんですけども、学校を作るときに移植されまして、うん、あのまあ梅林に なったみたいなんです。
あの高等園の公民館の方にお聞きしたことがありますが、はい、昔は高陵中学の生徒がこれ管理してたんやということをね、うんうん、はい、みんな交代交代水やりをしたりしてたんやということを聞いたことがあります、はい、まあ、その頃の写真ですね。
そうです、その頃の写真で、下はあの高陵中学校の生徒とその多分保護者の方ですかね、うんうんうん、があの梅開きをしている写真ですね。なるほど、
これは高陵中学校時代の梅開きの。
そうです、はい、だからね生徒さんがすごい活躍されてて、あと割烹着姿のお母さんがもう忙しそうにされてます。ぜんざいが30円で売られてますね、
解説のキャプションによると、はい、昭和32年35年あたりの写真やということで、
はい、はい、そうです。
婦人会のお母さん PTA のお母さんがエプロンかけて、はい、ね、頭に白い木の布をまかぶってやってはります、
はい、
そうです
ね、はい、
その向こうには子どもたちも一緒に頑張ってるという、はい、そんな写真があり、はい、その次の写真はこれはもう公民館になってからの梅林ということですね、はい、
公民館が開館した後の梅林ですね、
うんうんうん、そうですね、はい、今の公民館と違う前の公民館、
はい、
ね、初代の公民館。
そうですね、
これはいつ頃できたんやった
か。これはですね昭和37年に37年できました。
できましたか、
はい、
あ、そしてまあ梅林が公民館の管理に変わった、
はい、
なんか女性、着物着た女性が枝になんか短冊をかけてはる。
あ、そうなんですよ、この、うん、あの昭和40年に撮られた写真なんですけども、はい、この年からあの梅にあの短冊を垂らしてですね、はい、俳句とか和歌をね市民から募って、はい、
そういう
かけるようになったみたいですね。風
流なことやね、
はい、
でこの公民館が梅林開きを行事としてするようになった、
はい、
そして下の写真、カラーの綺麗な写真が、ね、これ初めてカラーが出てきました、はい、これはだいぶ後ですな、
はい、昭和の終わりですね、
終わり頃になって、はい、でこれは梅林ね、梅が満開の時に紅白の幕を張ってあるね、は
い、そうですね、
梅の木時の間広い場所にうまいこと紅白の幕を張って、
はい、
中に畳敷いてあるよね。
そうなんです、はい、
それでお茶会ですな、
はい、そうですね、
野立てをしたはるなんて ね、
はい、上から撮ってるのでよく見えますね、はい、
なかなかこう市民の集いとしたら風流でよろしい ね、大勢の人がお座りになってますから、はい、大流行りやったんでしょうな。
そうですね、
入り口には並んでる人がいて、
そうですね、はい、今もされてますね。
今もしてるんですな、
はい、
まあそういう時代に変わってきました、
はい、
ただ前の公民館と差し言いましたでしょう、
はい、
でそれから後に公民館建て替えましたよね。
そうですね、はい、
あの時にこの梅林もちょっと触られまして。
あ、そうなんですね、
はあ、昔はあの公民館の北と南と両方に梅林が分かれて作られてた。
なるほど。
それが今は全部まとめて南側にこう固められたといいますね。まあ、梅の種類は何十種類かありますし、はい、
そうですね、
20か30かそれぐらいあったと思います、はいはい、そして梅の木は200本ほどあるでとおっしゃいましたが、
そうですね、
まあ、おそらく移植されてもずっと200本は守られてるんやろうなと思いますけど ね、
200本は、ね、素晴らしいです ね、
そうですね。今年も梅林開きやるんでしょう、
はい、2月の15日からされてると思います。
2月15日から始まって、
はいはい、
じゃあもうついこの間から始まる。
そうですね、
3月の初めぐらいまでかな。
そうですね、だいたい3月の初めぐらいまで。
そうですね、
はい、
まあ、梅の咲く期間ということですから。
そうですね、
3月の初めの日曜日ぐらいまでやらはるんじゃないかなと思いますけども、
はい、
先ほどのような売店ができて、
はい、
ちょっとお菓子があの置かれてたり、
うん、
ぜんざいが置かれてたりいうようなこと、はい、今でもやってはるんでしょうな。
そうです ね、 ね、
それを楽しみに行かはる人もいてると思います、はい、
そうですね、
まあ、今年も行ってみたいなと思いますけど、
はい、そうですね、はい、
鶴の写真はちょっとガラリとこう雰囲気変わりますね。
はい、行きつ戻りつの春ということで、まあ、春に向かってはいますけど、まだまだちょっと寒い日もあるということで、雪の写真を、はい、出しました。
これ酒蔵やないですか。
そうです、酒蔵です。
酒蔵に雪がいっぱい積もったという時の写真ですね。
はい、そうです、
まあ、今年もそんなことがあるかもしれませんが、ね、これは昭和の、
はい、これは39年の写真です。
昭和39年に大雪があったという時の写真ですね。そうなんです、
はい、2月の25日の大雪の写真です。はい、
下は
そうなんです、
はい、阪急バスという看板が見えてます。
はい、そうですね。
これはどこですか。
はい、西宮北口駅の南の出口のところの、まあ、ロータリーのところですね。今ねガラッと変わってますけども風景が、ね、
これは昭和の
42年です。
42年、はい、あということは もちろんも今の駅じゃなく、はい、昔のままの駅の姿ですけど、
です、はい、昔の駅です。で、ねね、寒そうにバスを待って、ね、ーはーはーいらっしゃいますけども朝の風景です。
あーはーはー、昔の北口の駅の南側はこんなんやったんやと、は
い、そうなんです。
阪急バスの看板、はい、その下にはバス車掌募集と阪急バスの車掌さんを募集してたという、はい、 そうですね、そんな看板も立ってます、はい、
もうこの後すぐに、うん、あの駅ビルができますの で、ね、もう最後の姿じゃないかなと思います。本当に昔の駅舎ですね。
駅ビルもなかったよね、はい、あのプラットフォームだけが、神戸行き大阪行き今津行きって別々にそれぞれあった時代のこと
ですね。はい、そうです。
あ、そんな懐かしい写真も、人がいっぱい写ってますか、はい、この中にはこれわしやという人がいあるかもしれませんね。
ぜひゆっくり見ていただきたいですね。
面白いですね。はい、次綺麗なカラー写真が出てきました。はい、これは
下はですね、あの満作の花の写真ですけども、うん、はい、甲子園口にあるあの見開き公園で撮られた写真で、はいはい、まあ、だいぶ春が近づいてきたよという、うんうん、あの花ですね。
なるほどね。はい、公園でしょう。向こうの方にはゲートボールしてある人の姿がかすかに見えるという、はい、上には、おひなさん。
そうです、ひな祭り会ですね。
はは、これもどっかの幼稚園か何かでしょうか。
これですね、立石保育所の
保育所、
はい、昭和35年の写真です。
35年ですか、
はい、ご自身が写ってありますかね。
なるほど、はい、部屋の中におひなさん飾って、
はい、
リンゴやらみかんやらいっぱいこう飾ってあって、はい、その向こうで子どもたちがお遊戯している。
はい、そうです、
ね、え、懐かしいなという写真で
しょ、ね、はい、少しずつ春になってきました。
まさに春ですね。
はい、そうですね。
次もこれ、あ、これはなんで春なんですか。
はい、これですね、春の選抜はやっぱり西宮市民としては春といえば選抜かなというのもありまして、
甲子園、甲子園球場で野球をしている、
はい、
え、ここ今ホームベースに滑り込んでくる選手の胸の、はい、
そうなんです、
マークを見ると西宮と書いてあります。
はい、そうなんです。はい、
これは
一律西宮高校がね、出場した時の写真なんですけども、昭和38年、
はあ、
はい、ですね。
昭和38年、あの頃なんか3回ほど続けて、
はい、そうです、
あの高校野球、まあ、甲子園に出たという時、
ね、夏も出ましたね。はい、
その時の写真ですか。
はい、
これ滑り込んでいる選手、自分で見たら、あ、これ俺やというの分かる人絶対いてる、
ね、どなたでしょうかね。はい、
見に来てほしいなと思いますね。はい、その下の写真はこれは応援団。
そうです、これはあの今津中学校のブラスバンド部ですね。
応援に来てくれ
た、有名な、
なるほど、はい、徳津武先生やないです
か。そうなんです、こっち向いてはるんですよこの写真。
徳津武先生が野球の方をこう時々振り返りながら、
そうですね、
今どないなってるって言いながら、あ、ここはちょっと後進局やってなもんです
ね。ね、もうそういう表情されてますよね。
そうですね、
はい、年式取られてます。
懐かしいな、こんな写真もあったんですか。
はい、そうです。
次はやっぱり学校ですね。は
い
は
い、そうですね、最後のあのあれですけども、旅立ちの季節ということで、うんうん、やっぱり3月になりますとね、卒業したり、
そうですね、
はい、そういう時期ですね。
どこの学校でしょうね。
はい、ですね、最初が浜脇中学校の卒業式です。はい、昭和34年ですね。
あ、そうですか。
はい、
たくさんの生徒やってん
ね、多いですね。
この頃は体育館いっぱいやね。
そうなんです、できたばっかりなんです。
体育館ができた時
にね、はい、3月に竣工しまして、もうその月の卒業式
すぐに使われた、
ピカピカですね。
なるほどね、はい、あるいはある時は、まあ、この人たちはとっても思い出になってるでしょうね。
そうですね、はい、
そしてその下は、なんかお土産みたいなの持ってる生徒、これ中学生が何かもらったんです
ね。そうですね、多分紅白まんじゅうじゃないかと思うんですけども、紙に包んでね、
そんなもらう時代があったんや。
はい、歩いて皆さんにね、あの見送られてますよね。
酒蔵のあたりを歩いているようですね。
はい、
はあ、その次は、は
い、その次もまた卒業式の写真なんですけども、はい、今度はあの大社中学校の
大社中学、
はい、昭和36年に行われた卒業式の写真でして、
あ、は
い、で教室でもう先生のおそらく最後の
最後のお話、
はい、お話を聞いている
泣いてる子いてます。
そうなんです、泣いてる子もいらっしゃって ね、
ね、はい、みんな真面目そうな顔してます。
そうです、ね、
前を向いて先生の話しっかり聞いてます、
はい、そうなんです、はい、
下の写真は運動場で、は
い、そうです、
何ですかこれ、
これ、ね、フォークダンス、フォークダンスしてるんだと思うんです、卒業式に、
卒業式にフォークダンスしてたんですな、
はい、
あ、これは大社中学間違いないですけど
そうですね、
あ、はい、そうですか、
はい、なんか覚えがある方いらっしゃるかもしれませんね、やったやったってね、
そうですね、はい、これ昭和36年、
はい、後にフォークダンスが行われてまして、実はこの後にですね、他にも写真がたくさんあるんですけども、フォークダンスの後は、はい、あの皆さんで肩を組ん で、はい、で歌を歌ってる写真もありまして、
いいね、
青春やなという感じですね。
それはいいですね、
はい、はい、
隣の写真は、あ、なんか勉強してるんか、試験でも受けてるんかな、はい、何やろ、
はい、最後はですね、あの、うん、一律西宮高校の入試の写真が出てきました。
これまた懐かしい、
はい、昭和38年に行われた入学試験ですね、
はい、なんか下は発表ですか。
そうです、それはあの昭和34年と昭和39年ですけども、はい、それぞれ一律西宮高校の合格発表の
合格発表、ね、
はい、写真です。写ってる春、ね、方いらっしゃるかもしれません。
2階の窓からなんか垂れ幕みたいなの下げて、
そう、先生が一生懸命ね、手書きのボードをね、
はい、
番号を書いたボードをね、
合格した人の番号が書いてある、
はいはい、で、ま、ね、皆さん待ってるんですね、それ出てくるの。
建物もこれ昔の一西の建物ですよ。
そうです、
懐かしいですね、
は
い、
ねえ、
その下に大勢人が集まって上を向いてるのは、はい、
そうです、これも同じく一律西宮ですけども、はい、これはあの多分合格の発表の板の方から皆さんを撮ってて、顔がよく写ってるんです。
こんな顔してみんな発表を見てたという写真ですね、
はい、
大勢の人が、大人も子どもも、まあ、お父さんと一緒に来はった、
そうですね、
受験生が見てるわけです、
はいはい、指でね刺したりね、
この写真なんですよ、私と一緒に見に来た人がここに僕はおる、
そうなんですか
70の人ですから
ね、そうですよね、ちょうど ね、
ね、はい、懐かしいなと思って、ね、あの話をしてましたが、
そうなんですね、
いやいや、これずっと今まで見せてもらったのは、はい、いかにも2月3月の、はい、まあ、西宮の風景、はい、まあ、何十年前の話ですけど ね、 ね、はい、60年ほど前の写真か、もっと前の写真もありましたが、
はいはい、
こうやって並べてみると本当にこう西宮の春っていうのはこんなことやねんなってのは分かりますね、
はい、そうですね、はい、梅林もありますし、
そうですね、
なかなかね華やかな時期だと思います。
まあ町の風景、北口なんか随分変わりますか、変わりましたから、あれを見て、あ、昔はこんなんやったんや、懐かしいなという人も言ってるし、
はい、
昔のまんまやな、こんなとこというのは大社中学なんかも ね、
う
ん、
そうですね、
見張ったら思うでしょうし、
はい、
そんなことを思い出しながら見るのもとっても楽しいし、何人かで見てるときっと話題が出てくる、
そうですね、はい、
そんな写真展を見せていただきました、
はい、
情報公開課の歴史資料チーム住田さんの作られたこの写真展、また見せていただきたいと思います。今日は住田さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。